私たちの主イエス・キリストの御言葉を共に学び、共に考えたいと願っております。どうぞ私たちの心を開いてくださいまして、あなたが送ってくださいましたイエス・キリストの御言葉を心から真実に耳を傾けて、その教えられておりますところに喜びとまた恐れを覚えることができますように、変えてみてください。今日ここに来ることができない兄弟姉妹たちを憐れみくださいますように、特に病んでおります者と、また体に不自由を覚えておりますものの上に癒しの御手を豊かに差し伸べてくださいますように、私たちの主イエス・キリストの御名を通して祈ります。
アーメン。
それではマルコによる福音書の第11章、15節から19節をお読みいたします。朗読いたします。新約聖書の84ページです。マルコによる福音書の第11章15節から19節、84ページです。新約聖書の84ページ、マルコによる福音書第11章15節。それから一行はエルサレムに来た。イエスは神殿の境内に入り、そこで売り買いしていた人々を追い出し始め、両替人の台や鳩を売る者の腰掛けをひっくり返された。また境内を通って物を運ぶこともお許しにならなかった。そして人々に教えて言われた。こう書いてあるではないか。私の家は全ての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしてしまった。祭司たちや律法学者たちは声を聞いて、イエスをどのようにして殺そうかと諮った。群衆が皆その教えに打たれていたので、彼らはイエスを恐れたからである。夕方になるとイエスは弟子たちと都の外に出て行かれた。イエス・キリストをホセナと呼ぶ群衆と共にエルサレムに入場された。その翌日、イエス・キリストは再び神殿に向かわれます。で、私たちはその途中、イチジクの木をキリストが呪われたという箇所を先週見ました。イエス・キリストはエルサレムの神殿に入っていかれると、そこで人騒ぎを起こされたということが、まあ、今日15節以下に記されております。境内にいた人々を追い出された、売り買いをしていた人々を追い出された。両替人の台や鳩を売る者の腰掛けを、ベンチをひっくり返された。この記事は宮清めというにも言われております。ちなみにヨハネの福音書にもこのこと、このような記事が記されておりますが、もうこれを開いていただく必要がありませんが、ヨハネの福音書の2章のところに記されているんです。同じようなことが記されております。それはイエス・キリストの福音宣教の働きの初めに行われたことであります。このマルコによる福音書に記されておる方は、イエス・キリストのお働きの一番最後に属しますので、時間が違う。で、ヨハネ福音書とマルコ福音書は違ったことが書いてあるので、どちらかが間違っているんじゃないかというふうに言われておりますが、私は2回イエス・キリストは宮清めをなさったのだというふうに考えております。まあ、これはもう小さな問題で、今は特に重要な問題ではありません。むしろ 私たちにとってこの箇所を読むときに大変気になりますのは、キリストの行動が過激と言っても良いという点であります。神殿の境内で売り買いをしておりました商売人の店をひっくり返すというような暴力を用いておられます。でこのようにイエス・キリストは激しく全身で怒りを表しておられるという場面を読みまして、イエス・キリストはあんなにお優しい穏やかなお方であるのにこんな荒々しいことをなさるとはと驚きを持ってこの箇所を読み捉える方が多いのではないでしょうか。それこそむしろこのさの優しい男が急に乱暴に力任せにそばにあったものをひっくり返したというわけですから、これは誰が見てもびっくりするような信じがたい行動をしていると思われた方もあると思いますけれども、新約聖書にはイエス・キリストが憤ったのか怒られたという箇所は珍しくありません。つい最近私たちはマルコの福音書の10章でイエス・キリストのところに祝福の手を置いていただきたいと子供を連れてきた時に弟子たちがそれを妨害した、それに対してイエス・キリストは激しく憤られたということがマルコの福音書の10章に記されておりまして、それを私たちはすでに学びました。先週祈祷会で私たちはヨハネの福音書を紐解きまして、11章を紐解きまして、そしてイエス・キリストがラザロが死んでいるのを聞いて大変それを憤られた、墓の中に納められていてその屍が臭くなってしまっているというのをご存知になって大変憤られた、それは人間の死に対する激しいキリストの憤りというものを示しておりまして、そういうところでイエス・キリストは私は復活であり私は蘇りである、私を信じる者は死んでも生きる、そのそこに掲げてある聖句をですねキリストはおっしゃっておられます。でこのように、他にもまだありまして、イエス・キリストは憤ったあるいは怒ったというのは珍しくないのです。ですからキリストが怒ることもないような優しい、いつもニコニコしておられるというイメージは福音書を読む限り間違いです。イエス・キリストは激しく怒るお方です、怒りという場合はそれはどういう場合か、それは思っていた通りにならないとか、あるいは願っていた理想が実現しないかとかいう場合に怒りを覚える、あるいは深い悲しみに圧倒されるような場合にも私たちの心の底から怒りというものが湧き上がってまいります。あるいは敵対関係、あるいは意地悪をされる、あるいは悪いことをされるという場合に私たちは正義感から憤りを感じるものです。とにかくイエス・キリストはそのように激しく憤るお方であったということを私たちは忘れてはなりません。ところでなぜイエス・キリストが怒られたのか、今日はそのことを皆さんとご一緒に考えたいと思うんですけれども、普通この場面を皆さんはこのイエス・キリストの御悪教名を学ばれたときに説教かあるいは書物で聞かれたあるいは学ばれたことはおそらく2つの理由があるのではないかと思います。一つは神殿で商売が行われていたことに対する怒りというものかもしれません。今は過越の時でありました。過越の祭りの時には家畜を ほふらなければなりません。子羊ですね。それだけではなくて、神殿に登ってまいりましたときに、この際人々はいろんなことをいたします。例えば罪を犯したために、その罪を許していただくために犠牲を捧げる、あるいは何か祝い事がある場合、そういう場合にこれまた捧げ物を捧げる、そういうふうに神殿に設けた時には生贄を捧げたり、あるいは穀物とかその他のですね、捧げ物をしなければなりませんでした。とか巡礼は遠いところから登ってまいる、地中海の向こうからもやってくるわけで、わざわざ家畜を引き連れてやってくるわけにはいきません。重い荷物を、まあ、肩に背負って、来るわけにもいきません。神殿の一番近いところ、神殿のど真ん中でそういう必要なものが売られていたら、それを買って、そして神殿で生贄を捧げることができるならば、それは大変便利なことであります。ここには記されておりませんでしたけど、記されておりませんけども、水越の祭りですから、おそらく羊がめいめいめいめいと、まあ、大騒ぎで鳴いていたことでありましょう。先ほど申しましたように、いろんな捧げるものをしなければなりませんが、その中には牛とか、あるいはヤギもありました。あの大きな牛がわんさとすごいうろついているんですから、めいめいギャーギャーもうもうと大変な騒ぎになっていたでありましょう。鳩は、これは貧しい者たちが牛や子羊を捧げることができない場合に、鳩を捧げることが代わりに許されておりました。でこういうふうに神殿の庭は騒動、大騒ぎでありました。両替人の商売もそこでなされておりましたけれども、当時はローマの貨幣が通用しておりました。ローマの貨幣には必ず皇帝の像が刻まれておりまして、ユダヤ人はそういう像を刻むことを聖書から禁じられているというふうに信じておりました。でそこでイスラエルの人々は神殿に彼らは献金をしなければなりませんでした。立法にはユダヤ人はイスラエルの人々は1年に半シェケルという金額を神殿で、まあ、いわば税金として、イスラエルの民が当然支払わなければならない税金として納めるべきこと、これは出エジプト記の30章というところに記されているんですけれども、それに命じられておりまして、当時もイスラエル人々はこれを忠実に守ろうとしておりました。半シェケルを捧げようとするんですけれども、その当時シェケルという貨幣は通用しておりませんでした。ですからローマのお金を持っている人は、その半シェケルという昔から使われている銀貨に交換しなければならなかったわけです。それはですね、半シェケルの方にはそういう像が刻まれていない、あるいは銀の塊であったと言われておりますけども、まあ、これを両替するわけですね。その時に両替商人は不当な金額でこれを両替する。ですから差額を自分の懐に入れることができたわけです。でこういうふうに神殿で遠くからわざわざやってきた巡礼のための商品が売られている。それはもう必要なものですから高い値段で売られていましたし、また両替商もその両替に高いリベートをかけて懐に収入を入れる、大儲けをしているということが起きていたわけです。でそしてその商人たちの上前を祭司たちが跳ねていた。つまり神殿の祭司たちはこの商人たち、商売人たちが吸い上げる収入の多くを自分たちの懐に入れていた。イエス・キリストはこういうですね、 宗教を食い物にして、そして大儲けをする人々、でその上に乗っかかって贅沢三昧をしている大司教たちに、祭司長たちにキリストは激しく憤られているんだと、でこういうお話を皆さんはどこかでお聞きになったのではないかと思います。神殿を売り、そこを商売道具にして、でそして不当な利益を得て、でそしてその不当な利益の一部をまた懐に入れている宗教家たちの贅沢三昧にキリストが怒っておられる。もう一つの皆さんがよく聞かれるお話は、この神殿の境内というのは異邦人の庭と呼ばれている場所でありました。当時の神殿には三つの庭がありまして、一番真ん中は、そこは祭司の庭というふうに言われております。祭司だけが入ることができました。とりわけその一番奥は至聖所と言われておりまして、そこは大祭司が一年に一度だけ入ることが許されている聖なる場所でありました。ここは一般のイスラエル人も入ることはできませんでした。祭司、つまりユダヤの宗教家だけ、宗教に携わっている者たちだけが入ることができるには、でそのもう少し隣にイスラエルの庭というのがありました。でここはイスラエルの男子だけが入って神を礼拝することができました。でそしてその一番遠くに、まあ、周囲を囲んでいる庭が異邦人の庭と言われておりまして、ここはイスラエルの女性もそして異邦人も入ることができるとされておりました。ただし異邦人でありましても改宗した異邦人です。ユダヤ教に改宗したユダヤ人だけが入ることができまして、一般の、まあ、あの外国人はこの庭にも入ることは禁じられておったそうであります。この一番広い一番外側の庭が今や商売人がここで売り買いをし、いろんな家畜がめいめいギャーギャーとこのように鳴いているような騒然たる場所になっていた。中にはこの境内を通って荷物を運ぶ人さえおった、まあ、つまり近道にされていた。ですからここはとても静かな場所とは言いませんでした。イエス・キリストが後のところで、私の家は全ての国の人の祈りの家と呼ばれるべきであるというイザヤ書の御言葉を引用して語っておられますが、これはイザヤ書の56章の7節という箇所の引用なんですけども、そこには神殿は全ての国の人と、異邦人も含めて、そこは祈りの家、祈りというのは騒然たる場所でできないことはないでしょうけど、つまり電車、満員の電車の中でお祈りをするということはもちろん可能なんですけども、でも本来は祈りというのは静かな場所ですね。この教会の街道のような、こういうところで静かにお祈りをするというのが普通であります。神殿は本来このような祈りの家であるならば、異邦人の庭もまた祈りの家であって、そこは静かであるべきだ。ところが今やここは商売人たちがいらっしゃいいらっしゃいと、これが安いぞとかですね、あるいはここでお金を買えることができるよとか大声で叫んでいる、でこういう場所になり変わっていた。でこういうですねことに対してイエス・キリストは強盗の巣、これはエレミア書の7章の11節という旧約聖書のまだこれ引用なんですけども、こういうの旧約聖書を用いられて、イエス・キリストは本来異邦人のためにも開かれている聖なる祈りの場所が 今や商売で、あるいは通行人で騒然たる場所に変えられていることに対する激しい怒り。本来祈りがなされるべきところが商売道具になっているような、そういう堕落、これをキリストが激しく怒られた。こういう話を皆さんはこの箇所を読むときにお聞きになったかもしれない。二つの理由ですね。神殿が、これが商売の場所となって、それから上がる収益が一部の商人や、あるいはその上に吸い取っている祭司長たちの、そういう利益になっていることに対するイエス・キリストの怒り。やはり本来、用人のためにも開かれている宗教施設が、それが単なる商業施設一番になっている、あるいは道路になり変わっている、そういうことへのイエス・キリストの怒り。キリストはこういうことを怒られたらだというふうによく言われております。で、ある人はですね、またさらにイエス・キリストの怒りは別のところにあるという人がおります。イエス・キリストが行かれ、ここに設けられております神殿は、実は第三神殿と言われております。第一神殿はソロモンが建てた神殿ですね。それは壮大な神殿でありました。ところがそれはバビロンによって破壊されてしまい、もう徹底的に破壊されてしまうんですね。紀元前の8世紀。で、その星をとなったイスラエルの人々が戻ってきて、そして建て直した神殿が第二神殿と呼ばれております。この神殿は、イスラエルの民族の力関係から分かりますように、ソロモンの神殿に比べては全くみそばらしい神殿であったとされております。ところがイエス・キリストの時代、ヘロデという大王がこの地を治めます。彼は自分の勢力、権威を示すために第三神殿というものを作るわけです。で、この神殿は紀元前、20年頃から作られ始めて、そして約80年かかってようやく完成したと言われているその神殿であります。ですからイエス・キリストが神殿を建てられた時にはまだその建物が建築中でありました。けれどもイエス・キリストの来られた時にはもうかなり大きな石造りの神殿でありまして、この神殿はギリシャのアポロンとかなんとかという神殿と見劣りがしないような壮大な神殿になりつつありました。しかしそれはですね、ヘロデというこの王様が自分の権勢を誇るために大きな石を積み上げて作った神殿でありまして、こういうですね、権力、政治権力を誇示するための建物に対してイエス・キリストが憤られたということをどこかで読まれた方があるかもわかりません。しかしそれは聖書には書かれていないことです。あるいはイエス・キリストが第三神殿に向かって憤りを示されたということは実は聖書には書かれておりません。私はイエス・キリストが憤りをまかれたのはそういう理由があったかもしれないと思うんですけれども、第三番目の第四番かわかりませんけれども、もう一つの理由をここで見出したいと考えているわけです。イエス・キリストは、この宮清めの直前に、イチジクの木を見て、それを呪われたということを私たちは先週見ました。そして翌日来たらその木は実際枯れていた。その時に私たちが学びましたのは、当たり前のことなんですね。実がないのは。当時は3月か4月頃でありまして、イチジクが実を結ぶのは 6月やりました。ですから3月4月に来たって実がないのは当然のことです。ところがイエス・キリストはそれを見て呪われた。これは私たちの常識から見るとバカバカしい話なんですけども、しかしイエス・キリストは信仰はたとえ実を結ばない時期であったとしても実を結ぶと、これが信仰ですから、山にここから移れと言ったら山は海に移ってしまう。そういうことを信じることが信仰だ。そして祈ったことは何でも叶えられるということも、これも信仰の表れである祈祷。そして誰も敵を許すことができないのですけれども、それを許すことができるならばそれも信仰。キリストはこのようにして信仰を求められました。しかしながら信仰のない一軸の弱き、それはイスラエルを象徴しているんですけれども、それを呪われた。これ私たちは先週見たのですけれども、このことをここでも同じように言うことができるんじゃないでしょうか。つまりイエス・キリストが神殿に来られてご覧になったのは信仰がないというそのことであったと思います。まず第一の理由、最初の日に群衆はホサナホサナと言ってイエス・キリストと共にエルサレムに登ってまいりました。翌日もうそういう人はここにはいません。イエス・キリストと一緒に行ったのは弟子たちだけです。前日にはメシアだホサナ救い主よ来たとみんな叫んでるんですけど、翌日になったらもうそんな声は消え去ってしまっている。もうそういうことは関心の外にあるわけですね。でそして神殿の中は商売人がワイワイと騒いで商売をしているだけ。そしてこの日は特にですね、水越の祭りが近い時期でありました。水越の祭りとは一体どんなお祭りでありましょうか。それはイスラエルの人にとりましてはかつてイエス・キリストの時代から言えば1000年以上も前のお話でありますけれども、エジプトにイスラエル人々が奴隷状態になっておりましたけれども、神様はイスラエル人々を憐れんでモーセを立てて彼を先頭にエジプトからイスラエル人々を脱出させられます。そして約束の地に向かわせられるその出発の夜に神様はイスラエルに命じられました。あなた方は子羊を殺してその地を玄関の門に脱ぎなさい。そうすれば災いは通り過ぎていく。それをしなかった人々はの家では長男が最初に生まれた子供は皆神によって裁かれて殺されてしまう。けれども子羊の血を塗った家は災いはこもらない。これは出エジプトに記されている重大な事件ですね。でイスラエルはここから出発するわけです。でそれからずっと毎年3月4月になったらイスラエルの人々はこの水越の祭りを祝いました。それは神様が子羊の血を持って、つまり子羊の命を持って贖い出し、そして災いを下さらない。しかしそれをしない罪深い者たちは皆災いを被らなければならない、滅ぼされる。これが水越の祭りに示されている神様の御心でした。子羊の血によって私たちは身代わりになった。その子羊の血によってもはや災いを被らないどころか、むしろイスラエル人は約束の地、神様が血と水を流れる素晴らしい地だとおっしゃったカナンの地に導かれてきました。これは何を意味するんでしょう。私たちは知っておりますように水越の子羊はそれは十字架にかけられる イエス・キリストを表しておりました。イエス・キリストはご自身十字架の上にかかって肉を裂き、そして血を流されました。それによって何が起きるか、子羊の血によってイスラエルに災いが下らなかったような罪深い私たち、神様から罰せられて当然の私たちが、もはやそうでなくて神の国の相続人として全く完成された永遠の御国に導き入れられる、もはや罪人として死を賜らずに、むしろ死は永遠の命への門口である。イエス・キリストの十字架の血によって清められた者は間違いなく神の国に入ることができる。これが追越しの祭りの意味でした。ところがその追越しを完成するべきメシアを誰ももう歓迎して一緒にイスラエルの神殿、エルサレムの神殿に登る者はいません。前日はホサナ、ホサナと言って多くの人々は登っていったんですけども、もう翌日になったらそういうものはみんな忘れられてしまって、そして代わりに神殿であったのは、確かに水越しの祭りは賑やかにみんなが守ろうとしておりましたけども、それは単なるお祭りに過ぎない。たくさんの人々が、群衆はですね、続々とエルサレムに登っていく、見かけは華やかな宗教儀式にあるいはみんな宗教熱心で見えますけれども、内実は中身は空っぽ。水越しの祭りはその意味が忘れられてた、みんながワイのワイのと騒いでいるだけのこの様子、イエス・キリストはそれを怒られたんだ。水越しの祭りが示しております、あるいは水越しの子羊が示しております、まことの救い主への信仰がない、一軸の木が実を結ばないと同じように、そこに信仰がない、これがイエス・キリストが怒られた。だからイエス・キリストが怒られるのは一体何なのかということですね。私たち弱い人間だということじゃありません。あるいは私たちが愚かな人間、あれ無知な人間だということをキリストは何も怒られるわけじゃないんですね。能力がないとか、あるいはましてや私たちがそのある、まあ、知能というんでしょうかね、頭が良くないとか、そんなことをキリストは何も憤られしません。私たちのそういうですね、外形が外観があまり良くないとか、あるいは私たちが身分が低いとか、そんなことをキリストは何にもお怒りになるはずはないわけです。むしろそういう私たちをキリストは愛して、そして私たちのためにご自身を投げ出すことができるお方、これはキリストですね。私たちのためならば命をお捨てになる、それがキリストです。じゃあ何が行かれるんでしょうか。それは私たちがキリストを信じようとしないこと、その信仰というのは何か、それは私たちの罪が許されて神の子とせられ、神の国の相続人とされる祝福を神様が私たちに準備されているのに、それを受け取ろうとしない、でその不信仰をキリストは怒られる。ですから私たちがただ信心がないということをイエス・キリストは怒られるわけでない。むしろキリストが差し出そうとしておられる罪の許しと、そして永遠の命を私たちが信じない、これをキリストが憤られるのでありまして、もしこれっぽっちの信仰が私たちにあったならば、キリストは決して私たちを憤られるような方ではない。ましてや地獄に落ちてしまえとかですね、お前らなんて消えてしまえなんて、キリストはそういう呪いの言葉を決しておっしゃることはない。これがここで教えられることだと思います。 なる神様によ、ニア教の物語は、を学ぶことができて感謝いたします。確かにキリストは、不当な利益を上げて、その上に経済的に繁栄を、豊かさを誇っております宗教家たちや、あるいは宗教を食い物にしております商売人たちに対して憤り示されたということは真実でありましょう。また、異邦人にも開かれております祈りの家を多くの人々が閉ざしております。そのことに対する憤りということも真実でありましょう。キリストは確かにそのような不当なことを怒られるお方であります。けれどもそれ以上にキリストは杉越の祭りが祝われるとしておりますその時に、そしてその杉越を完成しようとしてメシアとしてエルサレムに入場したイエス・キリストを無視し、あるいは知ろうともしない、あるいは信じない人々に対する激しい憤りを示されたとも読み取ることができます。キリストが生き残られるのは私たちの弱さとか、あるいは私たちの無知とか、あるいは私たちの外見上の愚かさとか、そういうものでは決してありません。私たちの性格の弱さとか、能力の大切さではありません。せっかく私たちのためにご自身の命を投げ出して、私たちを御国に入れようとし、永遠の命を与えようとしておられるイエス・キリストを信じないということでございます。どうぞ、この厳かなイエス・キリストの御心、どうぞ今日もわきまえ知ることができるように導いてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。
アーメン。